感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
本日私たちが与えられています聖書の言葉を朗読いたします。マルコの福音書12章35節から44節まで。新約聖書マルコの福音書12章35節から最後の44節までお読みします。イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。立法学者たちはどうしてキリストをダビデの子というのですか。ダビデ自身、聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の定座が大好きです。またやもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。人の目ではなくイエスの目にとどまれという、タイトルで宣教の言葉をいただきます。
皆さん一瞬マスクを取って、周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。最後もうマルコの話をしてから、クリスマス礼拝があって、元旦礼拝があって、先週は年間聖句からのメッセージがあって、ほぼ1ヶ月ぶりにマルコに戻ってきました。もうこの場面すで、に十字架にかけられるまであと1週間というところをもう切ってるわけです。今日12章ですけれども、11章12章を読むとですね、パリサイ人や律法学者たち、またサドカイ人との間にある問答というものがたくさん取り上げられています。例えばカイザルに税金を納めるのは律法にかなっているかどうかということであったり、またこの再婚を繰り返した女が復活の際には誰の妻になるかというような質問もありました。まあ彼らですね、本当に答えに窮するような難しい質問をすることによってイエス様を困らせようとしているのはありありと分かるわけです。そして窮地に立たせて、殺してしまおうとまで考えているわけです。しかしイエス様は見事な返答をしてですね、ことごとく議論を終わらせてしまうわけです。これを見ているとですね、イエス様の賢さっていうのがすごい現れているなというふうに思うんです。でもイエス福音書に出てくるイエス様の生き方を見ていると、イエス様が、イエス様自分の賢さっていうものをあまり表さないで生きておられるように思うんです。どちらかというとですね、もう本当に人に仕えている、この人々を癒したり悪霊を追い出したり、また虐げられているものを助けてこられた、 そういう姿が私たち思い浮かぶんじゃないでしょうか。まあ、その謙遜に仕えられている姿からは、この微塵もアカデミックな、その学術的なって、そういう部分は感じられないわけです。しかしこの宗教指導者たちとの問答の中では、この遺憾なく知的な面っていうものを発揮されるわけです。だからですから、この普段の姿とのコントラストがすごい激しいなと思うんですね。まあ、宗教指導者たちの中には、この自分の賢さっていうものを前面に表そうとするような人たちもいました。まあ、彼らの誇りとしているところっていうのは知識であったり知恵だったりするわけです。でもそれが邪魔になって神の国に入ることができないでいたわけです。イエス様は全ての人に対して憐れみを持たれました。誰一人として滅びることを望まれませんでした。パウロは宣教する上で、ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになって宣教しました。また律法を持たない異邦人に対しては異邦人のようになって、なんとか一人でも多く救おうとしたわけです。でイエス様もこれ対峙する人に合わせてご自身の姿っていうのを変えてらっしゃるような気がするんですよね。宗教指導者たちに対しては、やっぱり宗教指導者たちのようになって、彼らを救おうとしてるんじゃないかなというふうに思うんです。ですからイエス様は賢いと思っているようなものになって、実はこの彼らが誇っている賢さを虚しいものにしようとしているというふうに思うわけです。自分が取るに足りないものだと分かれば、神の国がぐっと近づくわけです。でここでそこで悔い改められるならば、神の国への扉っていうのは開くわけです。ですからイエス様のこの目的は、問答を通して相手を論破することではなくて、やっぱりこれ救いに導くということだったと思うんです。今日の場面っていうのは、このイエス様、宮の中で教えられているところであります。ここでですね、この律法学者が分かっているような顔をしてて、実は分かっていないことをですね、一つ明らかにされるんです。それが35から37節です。マルコが宮で教えておられたとき、こう言われた。律法学者たちは、どうしてキリストをダビデのことを言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていた。まあ、宮で教えてるというわけですから、まあ、中には律法学者たちもいてもおかしくないわけです。で、まあ、そうでなくても、イエス様がもしこんな話をしたというしていたということは、まあ、彼らの耳にも当然入るわけです。律法学者たち、彼らはですね、キリストをダビデの子というふうに言っているわけです。すなわちダビデの子孫からこのキリストが生まれるというふうに信じているわけです。これ正解ですよね。これ正解ですよね。第2サムエル7章に次のような言葉があります。これ、ダビデにこの主が語った言葉ですけれども、あなたの日数が満ち、あなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てる。皆さんご存知のように、これダビデ契約と呼ばれるものです。まあ、この、まあ、これ、これはキリストを指しているわけですけれども、このキリストがダビデのこの身から出る世継ぎの子、すなわちダビデの子孫であるということは、もう疑いもないんです。これはまず。でもこの箇所だけで、キリストを理解しようとするならば、キリストは人間なんです。人なんです。この血を受け継いでいった中に出てくる一人の人間なんです、キリストが。 でもイエス様はこの考え方を問題視するんです。それがさっき見たこの36から37節の言葉なわけです。でこの、この二重の鍵括弧のここからここですけれども、これどこにじゃ書いてあるかというと、これ詩編なんですよね。詩編の110編の一節にこのダビデの言葉が書いてあるんです。主は私の主に言われたというこの箇所ですね、はい、でここで何をイエス様教えようとしているかというと、ダビデがこの私の主っていうふうに、呼んでいる方が実はキリストを指してるんだよっていうふうに教えてるわけなんです。で、律法学者たちはここに出てくる私の主がキリストであるとは考えたこともなかったんです。彼らの理解の中では私の主は神なんです。イエス様の働きの一つにこの神の言葉を明らかにされるっていうことがあります。要するに今までベールに包まれていたものからベールを剥ぎ取るっていうことなんです。で、私たち異邦人に救いが及ぶっていうことも旧約聖書を読んでるだけだと分かりにくいんです。だけどもイエス様がこの地に来られて、救いはユダヤ人だけでなく異邦人にも与えられることが、またこの新しい契約の中に異邦人も入れられるということが明らかにされたんです。だからイエス様って、あ、なるほど、そういうことだったのかっていうことを私たちに気づかせてくださるんですよね。分からせてくださるんです。でここではですね、要するにさっき見た第2サムエル7章の四つぎのこと、詩編110編1節のこの私の主は同じであるっていうふうに教えられたんです。すなわち、両方ともこれキリストを指してるっていうふうに言われたわけですも、キリストはこれ神でありまた同時に人間であるっていうことを教えてくださってる。これは実はこのご自身のことを間接的に明かしされてるわけですね。イエス様は神でありまた人だったんです。イエス様はキリストなんです。で、大勢の群衆はですね、この答えを聞いてですね、わーっと拍手喝采。もう本当にこの今まで分からなかったことをですね、論理立てて、また適切な箇所を引用して教えてくださるんですよ、真理を。やっぱりイエス様賢いなって思うんです。こういった知的な面を持ち合わせているんですね。でもこれ聞いても律法学者たち納得しないんです。彼らにとって人間が自分のことを神とするならば、それはもう冒涜なんですよね。イエス様を受け入れられないのはまさにこの点においてなんです。ですから古い皮袋、古い考えのままでこのイエス様の教えを受け入れることってできないんです。彼ら受け入れられないどころか、もうイエス様に対して激しい殺意を持ってしまうほどだったわけです。皆さん、この間違いを認められないほどに堅くなになってはいけません。違うよと指摘されたときに腹を立てずにいられるかなんです。聞く耳を持つ、シェマイスラエルですよ。聞けイスラエルですよ。神の声、キリストの声は聞くべき声なんです。私たち御言葉への理解ってどれほど正しいでしょうか。分かった顔しているかもしれないけれども、実は分かってないことだらけだって。自分の理屈をこねくり回しているに過ぎないかもしれない。そんな私たちに今も主は聖霊を通して語ってくださいます。教えてくださいます。私たちは聖霊の声に対して心を柔らかくして耳を傾けるんです。 WDHSS ですよ。久しぶりに出しましたけども、 What does the Holy Spirit say ですよ。聖霊様っていうのは、本当に私たちがもし間違っていれば それをもうバンバン指摘してくださるわけです。で、人は自分が思うほどに正しくないから、実は耳を澄ませれば聖霊の声って響きまくってると思うんですよね。でも聖霊の声聞いても皮袋が古かったらダメなんです。新しい皮袋をやっぱり用意して聖霊の声を心に留める必要があります。皆さん、律法学者のように神の言葉を無視して自分の賢さを誇ってはないでしょうか。そういう人に対しては主は賢さを持って対峙されます。皆さん、忘れてはならないことがあります。それは神の愚かさは人よりも賢いっていうことなんです。それは要するに神の愚かさ、賢さに比べれば私たちは驚くほどに愚かだっていうことなんです。ですから自分の悟りに頼らず主の声に対して私たちは謙遜になる必要があるんです。思い出してください。理屈をこねてヨブも神の言葉に一蹴されたわけですよ。しかしヨブはその時自分の間違いを認めることができた、悔い改めることができたから、その後祝福されていったんですよね。で、私たちもキリストの言葉を聞くならばそのまま受け入れたいっていうふうに思うんです。で、続けてイエス様が教えられたことを見ていきましょう。38節から40節見てください。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちはには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって、歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の定座が大好きです。またやもめの家を食い潰し見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。律法学者、見えっぱりなんです。これ見よがしに長い衣を着て歩き回る、もう外見のアピールですよ、容姿のアピールですよ、みんなの注目を集めたい。また、挨拶するのが大好きだったらともかく挨拶されるのが大好き、しかも広場でみんなが見ているところで挨拶されたいんです。敬意を払ってもらいたいんです。で、また街道の定席や宴会の定座が大好き、座る位置で自分をアピールしようとするわけです。人が集まるところでこの自分が一番じゃなければ気が済まないんですよね。で、もう一つ、長い祈り、これもまた見栄を飾るためだっていうふうに書いてあります。要するにどれだけ長く祈れるかでこの宗教家としての偉大さっていうものを見せつけようとしてるわけです。決して長い祈りが悪いわけじゃないです。ただ彼らの祈りが神に向かってではなく人に向かっての祈りになっているのが問題なわけです。彼ら、人からの承認欲求が強すぎます。もうとにかく認められたい、人から。でも認められたいって思ってるのはこの律法学者のように社会的地位が高い人だけでしょうか。いや、そんなことはないですよ。身分に関係なくこの承認欲求を得たい人っていうのはたくさんいると思うんですよ。承認欲求が強い人ってたくさんいると思うんです。でもそういう人たちの関心っていつも自分がどう扱われるかなんです。気にかけられたい、理解してもらいたいから私を見てというアピールがものすごいわけです。だからもう私を見てというオーラがありありと出てるんです。そして もうやっぱり自分に注目してもらいたいから、どうしても承認欲求強い人たちって自分の話ばっかりしちゃうんです。で、周りの人からは理解してもらいたいんですけども、周りの人に対してはあまり関心がない。人の話を聞くことはないんです。だから自分が満たされるかどうか、満足できるかどうかっていうのは、それだともう周りの人次第なんですよね。でも大体人は自分が期待した通りにはしてくれないわけです。そうするとこのまた認められないことに対して不満がたまるんです。自分を見てくれないことに対して不満がたまるんです。で、その不満がやがて激しい怒りになってしまう。イエス様、長い衣をまとって歩き回る律法学者たちをこの称賛するようなことをしませんでした。で、律法学者たちは自分たちを認めないイエス様に対してはですね、不満をずっと持ってたわけです。なんだこいつって思ってるわけです。そして最後はもう激しい怒りとなって、イエス様を十字架にかけて殺してしまうほどになったんです。なんかもう承認欲求が強いと不満を抱えやすいし、激しい怒りを引き起こしやすいんです。でもそんな不満抱えたり激しい怒り持ってたら、みんな周りの人たちだんだん距離を置きたくなるじゃないですか。で、本人は周囲から認められたいっていうふうに切に思ってるのに、人は離れてってしまう。次は孤独感が襲ってくるんですよ。それで、という私も承認欲求が全くないわけではありません。ですから時に不満や怒りや孤独を感じることがあります。じゃあどうしたらいいのか。神様に認めてもらえたことだけで満足するっていうことです。もうこれしかないですよ。神は私たちの行いではなく信仰によって私たちを義と認めてくださいました。で、義とされるってどういう意味なのか。それは受け入れられるっていう意味なんです。で、多くの人たちはこの受け入れられることを求めているんです。で、人に受け入れられてもらうためにいろいろやろうとするわけです。しかし神様は自分をアピールしなくても私たちをただ信じるだけで受け入れてくださっているんです。人からは認められることもあれば認められないこともあります。私たちの行い次第で、パフォーマンス次第で人の評価っていうのは変わるんです。ですからもう不安定な承認しか得られないんですよね、人からは。しかし神様は信仰を持つ私たちを常に認めてくださるんです。何もできない、アピールするものが何もないと思うような時でも、神様は私たちの信仰を見て受け入れてくださる。私たちのこの承認欲求を安定的にまた完全に満たしてくださるのはキリスト以外他にはないんです。で、この義とされた事実が私たちを不満から、怒りから、孤独感から解放してくれるんです。キリストを信じて新しくされた人はキリストだけで満足できるように作られているんです。で、私たちはキリストだけで満足できるんです。で、ここにですね、このキリストだけで満足している人物が登場するんです。宮で教えておられたイエス様はですね、今度この 人々がもう献金する姿を様子を見ておられました。お金持ちの人々はですね、たくさんの献金を投げ入れていました。まあ、多くの人の注目が集まるわけですよ。うわ、あんなに献金するんだ、すごいなっていうふうに思われてもおかしくないですよね。で、得意げに献金していた人たちもいるんじゃないかなと思うんです。そこに一人の貧しいヤモメが来て献金を捧げるんです。レプタ銅貨を2つ。皆さん、レプタ銅貨2枚の価値ご存知ですか？当時の1日の賃金の64分の1ぐらいだそうです。まあ、日給1万円としましょうよ。そしたら64分の1って156円なんです。156円の献金をしたんです。人の目に留まるような額ではありません。あってもなくても神殿の運営にとっては何の影響もないような額です。よく神社とか、お寺などで寄付金の額とともにこの名前が刻まれているっていうのが見ることあるんじゃないかなと思うんですけども、彼女が投げ入れた額ぐらいでは名が刻まれるってことは絶対にないんです。しかしイエス様は彼女が捧げた献金に目を留められたんです。イエス様の心にはしっかりと彼女がしたことが刻まれたんです。43節から44節見てください。するとイエスは弟子たちに呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。皆さん、この彼女が差し出したのは命ですよ。レプタ2枚は彼女にとって全財産です。それを献金したら生活費なくなるわけですよ。明日からどうするかっていう話なんですよ。他の人は手元に十分残しながら献金したんです。残ったものでいくらでもやりくりできるんです。でも彼女はそういうわけにはいかないんです。なぜそこまでしてこの全てを彼女は捧げることができたのか。まずこれ見て分かるようにお金に全く執着してないんですよね。お金に信頼してないんです。最後ですよ、150円でコンビニ行っておにぎり買って命少しでも流られるのでもいいじゃないですか。しかしなけなしのこのお金で自分の命伸ばそうとしないんです。厳しい状況なの100も承知なんだけれども、主のために献金を捧げるんです。このヤモメ、お金によって自分が生かされてるなんか妄想を持ってませんよ。もしお金によって生きていると思っていたら絶対握りしめますよ。しかし彼女はその手を開くんです。なぜか、たとえ全て手放したとしても彼女には残るものがあるんです。主が残るんです。その主によって彼女は生かされてるんです。だからこのヤモメ、全てを失っても主がいてくださればそれだけで満足できる人なんです。私たちは本当にイエス様だけで満足してるでしょうか。ヤモメはこの承認欲求が強くて人から認められないと満足できない律法学者とは大違いです。主に 満たされていない律法学者は自分が持っているものでは飽き足らず、やもめの家をも食い潰したんです。それとは反対に、心が満たされているやもめは虐げられながらも主に捧げるんです。受けるんじゃなくて与えるんです。彼女、主のためであれば命をも惜しまなかったわけです。まさにこれが献身だと思うんです。自分自身の身を捧げている。彼女のこの姿ってまさに自分の命を捧げてくださったイエス様の姿そのものだと思うんですよね。明日どうなるかわからないけれども、今日全力で力を抜くことなく主を愛している。今日のこの12章を見てますけれども、ちょっと前29節か30節にこんな言葉が出てきました。イエスは答えた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよって。この一番大切な戒めを守り行ったのがこの貧しいヤモメじゃないですか。他の人たちじゃないですよ。このヤモメですよ。人の目を引くような捧げ物ではありませんでした。しかしイエス様は彼女の小さな捧げ物に目を留めてくださった。彼女のこの神を愛する、主を愛する愛がふんだんに現れている捧げ物だからですよ。だから捧げ物の量や数じゃないんです。そこに現れている愛の大きさにイエス様は目を留められるんです。イエス様、この女に対してですよ、どの人よりもたくさん投げ入れたっていうふうに言われましたけれども、これはヤモメが誰よりもたくさん主を愛したっていうことです。人の目ではなく神の目に留まる生き方があります。皆さん、人の目に映らないことが主の目には映っています。誰にも言わなくても自分自身を捧げているあなたの姿を主は見ていてくださいます。私たちがすることを人が認めなくても主が認めてくださいます。貧しいヤモメのようにただ主だけを見つめ、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、私たちの神である主だけを愛していきましょう。主に認められている、主に受け入れられている、主に愛されている私たちにはそれができるはずです。お祈りいたします。主よ、今私たちの心を探ってください。私たちは何から満足を得ようとしていたのか、どうぞ主をもう一度探ってください。今どうぞ私たちの心を作り変え、ただただ主に認められていることに満足できるように私たちの思いを作り変えてください。人に認められないことで不満を覚えたり怒りを覚えたりしていたならば、どうぞイエス様で満足する術をどうか私たちに教えてください。そしてあなたが変わらぬ愛で愛してくださっているその愛に私たち応答することができるように、自分自身をヤモメのように捧げていく、私たちの命をも捧げていくことができるように私たちを作り変えてください。あなたがすべてです。あなたのほかに頼るものはありません。あなただけが私の望みです。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。